唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。一父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、あなたはしもべらに恵みを与え、まことの信仰をもって栄光ある三位一体の神を崇めることができるようにしてくださいました。どうかこの信仰に固く立っていき、すべての災いに打ち勝つことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面購読用詩編をご覧ください。詩編29編。神の子らよ、主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。主の御声は水の上に響く。主の御声は力を持って響き。主の御声は杉の木を砕き、レバノンを子牛のように。主の御声は炎を走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ。主の御声は目近をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。 主は洪水の上に御座を置く。どうか主が民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアと生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。私たちの神、主よ、私たちはあなたをあがめます。あなたの御名をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの御名を賛美いたします。あなたの豊かな慈しみの思い出をあふれるばかりに語り、あなたの義を高らかに歌います。今日もあなたへの感謝と賛美を携えてきている者たちに、あなたの御名を表してください。御子の十字架の恵みに生かされ、復活の望みに生きる者たちに力を与え、その信仰の歩みを励ましてくださいますように。自分の罪のため悔いた心、砕かれた霊の者たちが聖霊の助けを受け、清く新しくされ生きることができますように。神様、あなたの恵みを感謝いたします。主イエスを通してこの世からあがなわれ、 今や求める者に聖霊を与えられるとの御言葉が与えられていることの、なんとありがたき御言葉、良き知らせでしょうか。私自身の奥底にあるものまでをも知っておられる聖霊なる主が、一人一人を導き、向き合うべきところに向き合わせ、気づくべきことに気づかせておられることに、私たちは感謝し、信頼し、自分自身のすべてをさらけ出します。聖霊を悲しませることがありませんように、人たちの教えに従って聖霊の火を消すことなく、常に目を覚まして油を用意する賢い者として生きられますようお助けください。あなたの御心が一人一人のうちで実現され、私たちの教会が聖霊の豊かな賜物で満たされますように、この世に対する教会の証がますます力を帯びるものとなりますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われると地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヤコブの手紙第1章12節から15節まで、新約聖書421ページ下の段をご覧ください。ヤコブの手紙第1章12節、試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。
試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさい。忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば何一つ欠けたところのない完全なものになるとの教えから始められたこのヤコブの手紙。なお試練のただ中でも神からの知恵を願い求めるようにと教えられました。神の前、双心であるものは欠けたところのないもの、完全なものとならせる神からの知恵をいただくことができない。神がおられ、その神が私のすべての境遇をも知っておられる。ただただその神への一心で忍耐を働かせ、知恵を願い求めるようにとの教えでした。今日与えられている箇所もそれに続く内容です。ヤコブ先生はさらに言われます。試練を耐え忍ぶ人は幸いですと。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからですとお語りになりました。試練は人の欠けたところが満たされ、不完全が完全となり、愚かさから知恵を得る者へと、究極的には命の冠をいただくに至るまでと言われるのです。ここまで聞きますと、試練はただただ人のために良い、だから試練に遭うとき、この上ない喜びとしなさいと言われているのだと理解できるのです。ところがヤコブはそこで突然、ご浄化へ、誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはならない。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、ご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのですと話します。命の冠の話の次に、突然、神はあなたを誘惑される方ではない、誘惑を招くのは人自身であると話題が変わったのかとも思ってしまうのです。しかしここは急に話の内容が変わったわけでもなく、前後は別々の話をしているのでもありません。試練を耐え抜くとある試練という言葉は、実は後半の誘惑するという言葉と、一つは名詞、一つは動詞の違いで、両者は同じ意味の言葉です。そして今日も私たちは主の祈りで、誘惑に陥らせず悪からお救いくださいと祈りましたが、試練という言葉がそこでは誘惑という言葉に表されているのです。申し上げたいのは、これまで語ってきた試練という言葉が、この13節では誘惑という日本語になっているんです。ここは誘惑という言葉を当てなければ不自然な日本語の文章になりますが、同じ言葉が使われているということを一つ押さえておきたいのです。さらにこの言葉は試みという言葉にも意味にも訳されるのです。試練に遭う時を実際試みに遭う時と訳す聖書もあります。そして今日の箇所にある誘惑に遭う時というところを試みに遭う時とも訳しうるのです。人が受ける試練というのは誘惑や試みという意味合いを持つものであることをもご一緒に記憶したいのです。いずれにせよ、これまで試練に遭う時、忍耐を働かせることで欠けたところのない完全なものとなる、適格者と認められ命の冠を得られると語られたため、試練はどちらかというと肯定的なものと呼んできました。ところがここに来て突然、その試練の時をヤコブは誘惑に遭う時、
神に誘惑されている、もしくは神に試みられていると言ってはならないと教えています。人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのですと述べているのです。誘惑や試みは神によるのではなく、人が招くもの、それはこれまで語ってきた人が受ける試練も、試練といえども、その試練を招いたのは人自身の欲望という内容にもつながる話です。しかしここは物事を単純化しすぎて見てはならないと思います。試練にはいろいろな試練があると思います。主イエスが受けられた十字架も試練です。あらゆる悪行、あざけり、罵られることに対し罵り返してしまったなら、それは忍耐を完全に働かせたことではありません。このような試練の時、人には忍耐できず罵り返すということが誘惑や試みとしてあると思います。そういう意味で試練は誘惑の時、試みの時でもあります。しかし主イエスは、父よ、彼らは自分たちが何をしているのか知らないのです、お許しくださいと願われました。忍耐を完全に働かせ、人の罪に対する神の義、人を罪から救うための神の愛を成し遂げられたのでした。このように試練には主イエスが受けられた試練もあります。人たちや預言者たちもさまざまな試練を受けられました。彼らは忍耐を働かせました。忍耐を働かせたというのは、先ほども申しましたように、忍耐を諦めてしまうという信仰が試みられる場面が常にあったということでもあります。使徒ペテロは、不当な苦しみを受けることになっても神がそうお望みだとわきまえて悲しみに耐えるなら、それは御心にかなうことなのですとも語られました。試練は神の前での自分の信仰が問われる、信仰が試みられる、誘惑の時でもあることと気づかされるのです。そのように神の義を生きることによって受ける迫害にも誘惑がある。それを耐え忍びつつ、使徒パウロは、例えばアジア州で受けた死ぬ寸前まで行った苦難と試練を通して、彼は自分自身を頼みとしないで、死人をもよみがえらせてくださる神を頼みとするようになったと告白していました。迫害する人たちに対し仕返しをするような、自分の欲に駆られるようなことはありませんでした。そしてその試練の時、それが不当な苦しみであっても、彼らは誰も神に誘惑されている、神に試みられているとは思っていなかったのです。むしろ自分の欠けたところ、自分の愚かさ、不信仰に気づかされていたのです。この試練が自分ゆえに、自分の欠けたところがあらわにされるためにあったと見ていたのです。そしてそこから神の力を頼る信仰、その知恵を見つけ出す時としていたのです。皆さん、この人たちの姿勢をご一緒に心に刻みたいのです。試練には、今日の箇所が示している自分の欲望に惹かれ受ける試練、誘惑があります。そしてそのような試練の中には、自分が蒔いたものを刈り取るような試練が多いと思います。例えば極端な例かもしれませんが、仕事に励み正当な収入を得ることより、欲に惹かれてギャンブルにはまる、自ら誘惑に陥ることがあったなら、そこから来る貧しさという試練は自分が蒔いたものです。ところがそのような困窮を神からのものだという、神に試みられているというなら、それは本末転倒です。しかしそのような自分の欲望が招いた試練からも知恵は与えられるものです。自分のむさぼりが 家族にも迷惑、周りにも被害を与える、また人からの助けを受けなければならないことにまではなることを見るからです。その困窮の時、さらなる悪しき技や誘惑に手を染めず、誠実にその時を耐え忍ぶなら、その人は知恵を得ることになるでしょう。ところで、人は欲望というと、具体的な金銭欲や性欲といったものに限定した形で理解する嫌いがあると思います。しかし、ここで欲望とあるのは、実戒で隣人の家を欲してはならないとある、その欲するという人間の内側にある欲全般のことを指すものです。ヤコブはその人間の欲がいかに恐ろしいものかを、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますとも教えています。その人の欲が人を罪に、また人を死に至らせると、人の欲がその死の根底、罪の根底にあると。最も警戒すべきは人の内側にある欲であると教えているのです。しかし、これは人の目に見えるものではないゆえに、あまり警戒もせず、あまり問題視しないこともあると思います。どうして実戒は隣人の家を欲してはならないと人間の内側に向けて命じているのでしょうか。これを守るためには、必然的に人は自分自身の内面を見なければなりません。そしてこの戒めは、例えば姦淫してはならない、盗んではならないという戒めが、実際に姦淫を行動に移していない、人のものを盗んでいないと表面上の行動だけで実戒を守っているとする人たちに、しかし内側には依然として顕在する自分の欲に目を向けさせ、人の偽善に気づかせ、それを捨てさせる戒めでもあります。隣人の家、隣人の女を欲してはならないと言われているのですから。そして常に神の言葉か自分の欲か、どちを優先しているのかも見させられるのです。当然、欲に惹かれたままであっては、神も神の教えもその戒めも忘れ、見なくなることが必然的に起きるのです。実戒の最後にあるこの隣人の家を欲してはならないという戒めは、実戒のすべての戒めを真に守るために、人の内側にある欲に目を向けさせているのです。そして心から神を恐れ、隣人の家を重んじ、愛すること、それをできなくする最も中心にある原因を教えているのです。人の欲する心は、今神から与えられているものに満ち足りることを知らない心、感謝を忘れ、いつも足りないと思う心、それはまた隣人の賜物に対する妬みにつながることも多いのではないでしょうか。他の人より偉くなりたい人の欲は高ぶりを生じさせるものです。人に仕えるより、隣人を自分のように愛する、自分を分け与える世界とはまるで違う世界が繰り広げられるのです。しかし、人間誰もがそう生きているから、しかも目に見えない、それゆえに人の中を捉え、支配し、君臨していても深刻な事態とも気づかないのです。言えばキリがないほどです。申し上げたいのは、いかに人の欲が人の中に住み着き、人の心を捉え、操り、人を盲目にし、神も隣人も見なくし、人を闇の中、罪の中へと陥れるのかということです。ヤコブ先生は今日、私たちにも警戒するようにと教えています。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますと。そして、すべての試練や誘惑が欲に惹かれてと断言するかのように語られました。それは 人が会う試練、誘惑が実際自分の欲ゆえにあることがほとんどという現実を表していると思います。そして私たちはこのヤコブ先生の教えに自分は違うと思わず、むしろ試練に会うとき、まず私自身の欲が招いたものではないかと見るのが知恵ではないかと思います。それほど警戒しても足らないことはない。それほど気づかないところで人がそそのかされ動かされているからです。そして先ほども申しました通り、自分の欲が生み出した試練であっても、そこにもへりくだった心であれば得られる知恵があります。前回知恵に欠けている人を神はお咎め立てしないとありました。咎め立てるという言葉はもともと罵る、あざける、恥ずかしめる、激しく非難するという意味合いのとても強い言葉が使われています。単なる知恵の欠けを超え、神の御心にかなわない悪しき心、神に激しく非難されても仕方がない、自分自身の愚かさに気づいたものが想定されていると話しました。しかし神は咎め立てなさらない。むしろ欲に惹かれ試練や誘惑に陥ったそのものであっても、放蕩息子のために宴会を開かれたように、ご自身に知恵を願い求める者を喜ばれると話しました。しかし実際には繰り返しになりますが、人は試練に遭うとその試練の原因を自分の外に見出そうとするのです。試練に対し不平や嘆き、試練の原因たるやを探し、それらしきものを見つけたなら非難し怒るなど、試練から神の自分のための神の知恵を聞くより自分の正義を主張することが多く、自分のための知恵があると思うより自分を知恵あるものとすることが多いのです。あらゆる時鍵となるのは自分自身を見ることです。ヤコブ先生はこの一章の冒頭であらゆる試練と言われました。実にあらゆる試練が人生にはあります。私の信仰が試みられる時がありますとともに、私たちは主イエスではありません。私たちは人たちではない。人たちは正しいことをなすゆえに受けた試練の中でも、神の前での自分に目を向けていたのでした。自分の欠けたところ、知恵のなさ、自分の不信仰に気づかされ、神の力を頼る信仰、その知恵を見つけ出したというのです。私たちはどうでしょうか。私たちはすでに完全なものでしょうか。欠けたところのない、火の落ちところのないものでしょうか。あらゆる時、皆さん、神が私を試みられているのではありません。しかし、あらゆる時、私の信仰が問われ、試みられている現実はあります。その現実ゆえに今がある。そう見ていきたい。そこに、欲に惹かれるあらゆる人の愚かさを取り除いていただく知恵ある良い心得との秘訣があると思います。私自身は十字架の主に照らし、自分の愚かさを見た者として、まだまだある自分の愚かさを嘆く者として、しかしそのものをお咎め立てなさらない神に日々勇気づけられ願うのです。自分も知らずに私自身が高ぶり、自分の義を主張し、欲望にそそのかされ神を忘れることがないように、人をあざけり見下し人を裁くなどあらゆる肉の技に生きるなら、それによる悪い身、私自身が撒いたものを刈り取るような試練の時にたびたび会うことがあっても、 気づかせてくださいと、度重なる試練が与えられてもそれを取り除いてください、それでキリストにある知恵を得る道に進ませてくださいと。しかし知っています、神はそのものを決して蔑まれることはないこと、キリストにある賜物を豊かに授けてくださる私たちの天の父であられます。さまざまな試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさい。完全で欠けたところのないものとなるためです。適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくためです。愚かな者に神はこのようにご自分にある知恵と祝福とを人に注いで与えたい、その御心を示してくださいました。あらゆる時、自分自身の内側に目を向け、その御心に、神の御心に日々すがりついていきたい、そう願うものです。お祈りをいたします。愛に満ちた父よ、あらゆる愚かさを帯びて生きている者たちへのあなたの慈しみと愛と賜ってくださる恵みの約束を感謝いたします。あらゆる時、あなたの前で自分自身を顧みる心、知恵を得て生きる素直な心をお与えください。私の弱さをご存知の天の父よ、どうか誘惑に陥らせず、悪からお救いください。失敗の多い中でも、いつもあなたを求める、知恵を求める信仰をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また皆さんと共に
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の神は私たちの務めです。
全ての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安が それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方はお立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。ご聞いてくださいました。今日も多くの方が来てくださいました。皆様を本当に歓迎いたします。ぜひ続けておいでください。それでは報告をいたします。今日は礼拝後定例の役員会があります。役員の方はカナヌームにお集まりください。そして今日事務所の三山明弘兄弟は新学生時代に奉仕をされていた教会である聖書友の教会に説教の奉仕のために出かけています。お祈りください。今日の報告は以上です。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。